こちらの口伝物は一部不適切な表現がありますが、原文を尊重して読みますことをお断りいたします。お七、別名火の用心。場面一、枕の部分です。用語解説。世情、世間のこと。一席お堅いお話の間へ、相変わらずお若輩のお話を申し上げますことでございます。おいおいにまた時効もよろしく相なりますので、表へ運動のお催しがこれから流行ってまいりますことで、お花見やら潮干中というので下した。その間にはまた百花宴のお話をお読み遊ばして、どうかまたお笑いを願いますことでございますが、世の中のことはどうもお色気がなければいけませんようで、もっとも色気といっても何も男が薄化粧をして表を歩くってえのが色気ばかりではありません。この家業に色気のある商いと色気のない商いとがあります。同じ芸人になりましても、俳優の方はちょいとその色っぽうございますが、肺病の方は色っぽくありませんでげす。しかしまた、鳴り物を使う方の流儀は、まことにどうもその愛嬌が多うございます。お三味線は三本の糸で、でーんと鳴らす。これがその本当の美術でございまして、よっぽど勉強しなければ、なかなか本当の腕になれるわけのものではないと言います。あるいは、琴、呼吸、脳幹、木幹、死のというのでございまして、おいおいと流儀がだんだん増えてまいりますが、そのうちでも長唄はまた高尚なものでございまして、おつな声でもって空に一つ、ビーッと張り上げる声は、遠遊然としたのではいけませんが、まことに品格のよろしいもんでございます。また、義太夫と来ると、幅があって情があり、おかしいところがあって、肉があって強みがあるという、雲斎差しっこ見たようなもんでげす。講談の方はお堅いものでございまして、講釈師、見てきたような嘘をつき、と川柳の悪口にも言ってありますが、噺家は世情のあらで飯を食い、まさか噺家だってあらばかりで御膳を食べませんが、何もこの悪口が遠遊を指して言ったわけでもありませんから、これを相手取って大親院へ持ち出すってわけには参りませんが、何事も流儀流儀でございまして、昨日おふさぎ遊ばすときに、話の寄せへいらっしゃいまして、ランプの前へおつむりを寄せ、学問、お勉強というので、横文字などを読んでいらっしゃいまして、お気の朽ちたときには、話家の速記をご覧遊ばしたり、間になさるのは、公然の気を養いまして、よろしゅうございます。といえ、何も、遠遊が、百花宴の回し人になって、方々を触れて歩くわけではありませんが、とにかく私は、一号から今日まで、五本のご厄介になっていますんでげす。だが、お家をおいで遊ばすときに、講釈場へいらっしゃるお客様と、話の寄席へいらっしゃるお客様とは、大きに違いがあります。話を聞いていらっしゃると、お家を出るときには気が塞いで午前も食べられなかったのが、話を聞いてお家へお帰りになると、ああよっぽどおかしかったのでお腹がすいた、お鉢に一杯食おう、そんなに食べては大変でげすが、講釈を聞きにいらっしゃるお方はお家を出るときに少しくらい気が不正でいらっしゃるところへ、講釈をお聞きになると、 なおご心配筋となります。
ああ、どうも惜しい若者を一人殺しました。はあ、かわいそうなことをしました。お寺はどこだろう。せめて墓参りでもしてやりましょう。とこれからうちじゅうそろってぞろぞろお寺参りに出かけるなどと、そのくらいにお気が入って聞けば面白いには違いません。また色気は虫けらにもあります。飛んで火にいる夏の虫、秋の蛍の身を焦がす、と小稲という浄瑠璃の文句に入っていますが、同じ虫でも鈴虫、松虫、クツワムシと来るとカゴへ入れられまして、走りには薬師の縁日にきれいな盆栽か何かのお手に触れ、かご付き25銭で買い取られ、軒場へ吊るされ、本当にいい声だね。褒められるもんだからいい気になってむやみに泣いていると、しまいには兵糧攻めになっちまいます。同じ虫だが、芋虫はどんな茶人だってかごへ入れておくものはありません。私んとこの芋虫はかごの中でよく転がってるね、というものもありますまい。だから虫けらにも損得があります。ホタルはケツが光るので人に寵愛されます。先だっても大宮へホタル見物に出かけようかと、私どもの連中でちらちら相談もありましたが、実にホタルを集めて灯火の代わりにしたという話もありまして、ホタルは全くケツが光るばかりで人に楽しまれ、しまいにはあいつを持ってこられて水を絶やされ、干し固まってやけどの薬にもなりますから、ホタルは幾分か国益になりますから関心なもんです。場面2へ続く。